今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック、昼はドクター夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、前回がねリンゴスター特集だったんですけれども、今回もですね、大物アーティストの特集でございます。現在来日、そうですね、今日からですね、日本公演が始まる、我らがエリック・クラプトンの特集を、今回次回と2週にわたってですね、お送りしてみたいと思います。今回はその前編で1960年代から1970年代のエリック・クラプトンの楽曲を中心にお送りしてみたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、ジロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、今日から、日本公演が始まっております、はい、エリック・クラプトンの特集をね、はい、行ってみようかなと思います、はい、で今回は、前編でございまして、はいはい、1960年代から70年代のエリック・クラプトンの特集を、
はい、
お送りする感じでございます、
はい。
一発目、まずお聞きいただいたのはですね、まあ、1969年の楽曲ですね、クリームのバッジでございます。クリームといえばですね、ホワイトルームだとか、サンシャインオブヨアラブだとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、この番組的にはですね、やっぱりこの曲なのかなと、
はい。
エリック・クラプトンの人は非常にもう素晴らしいギタリストであることは間違いなくて、まあ、ギターの神様だとかね、はい、三大ギタリストだとか、まあ、いろんな形容される人でございますけれども、
はい、
やっぱその中でも、まあ、頭一つ抜き出ているというか、まあ、別格というかね、うん、そう思わせるところの一つの要因として、はい、僕はねやっぱりこうビートルズとのこの関係性というものがね、うん、大きいかなと。
あ、この番組的にはね。
そうですね、うん、あのその1960年代のまあ伝説だったそのビートルズとですね、
はいはい、
大きく関わっているわけです、はいはいはいはい、特にまあジョージ・ハリスンですね、ホワイル・マイ・ギタージェントリー・ウィープスの、リードギターを弾いたなんていう話がもう有名ですけれども、はい、あのビートルズの作品に堂々とその音を、記録した人なんていうのはもうほとんどいないわけで、はい、ましてギターなんていうものはもうエリック・クラプトンに尽きるわけなんですけれども、
はい、
まあその後もジョージといろいろ共演をしたりですね、はい、ジョン・レノンと共演したり、はい、まあ、そういうところがですね、まあその彼のキャリアをさらに輝かしいものにしてると僕は思うんですね。で、まあ、特にこの番組はビートルズをとビーチボーイズを軸とか言ってますんで、はい、まあ、そのビートルズという観点から考えてね、やっぱり一発目はこのバッジなのかなと、
はい、
作詞作曲エリック・クラプトンのジョージ・ハリスンでございまして、はい、まあ、先ほども言いましたがホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスでギターを弾いてくれたお返しとして、まあ、ジョージが送った曲と言われております。まあ、今でもねちょくちょく演奏される曲でございまして、クラプトンも気に入っているのかなと、はい、非常にメロディアスで、はい、まあ、エリック・クラプトンの作曲家としてのね、はい、まあ、なんて言うんでしょう、これが、まあ、記念碑的な、作品に当たるのかなという気がします、
はい、
次はですね、はいはい、エリック・クラプトン のソロの、クリームではなくソロの、ね、曲を言ってみたいと思います、はい、まあ、ソロとしてのファーストアルバムになりますが、エリック・クラプトンというアルバムがございました、
はい、
まあ、そこに収録されている僕が一番好きなナンバーでございます、
はい、
まあ、この今回それから来週のですね、その2回の特集の中で一番これが、まあ、マニアックになるのかな、まあ、エリック・クラプトンなんでマニアックなんてものはないんですが、まあ、そんな曲かもしれません、
はい、
ただ名曲でございます、聞いていただきましょう。エリック・クラプトンで Easy Now。 はい、エリック・クラプトンで Easy Now お聴きいただきました。
はい、
もうこのアコギの爽やかさ
素晴らしいです ね。
だからまああの、うん、クリームからね、うん、来てるのでこうハードな、どちらかといったらギターサウンドの人、 っていうイメージだったと思うんですよ、はいはい、当時なんてまさに、うん、それがいきなりこれですから、
うん、
これはもうその作曲センスも素晴らしいと思うし、
はい、
その転調とかもかっこよく決めてるしね、
うんうん、
だからなんならそのポール・マッカートニーとか、はい、そういった人が何なら作りそうな感じの、まあうん、ロマンチックさがあるわけなんですけれども、まあ70年代は、ね、ちょいちょい演奏されてたようなんですが、最近はもう全然、取り上げられることもないんですけどね。
それは悲しいですね。
だから隠れて名曲的になっちゃってるんですが、
う
ん、90年代に、ね、エリックじゃないわ、うん、桑田佳祐がこれカバーしたんですよ、
はいはいはい、
アコースティックライブで、
うん、
もうそれ見て、
うん、
もうそのこの曲をこのカバーするその桑田さんのセンスみたいなのにもう痺れた思い出があって、で僕もこれ好きでね、でコードストロークだけで構成されてる曲なんで、その本格的なねギタリスト的なテクニックを
なくてもね、
そうそう、あの持ってなくてもいけるので、私はもうあの基本コードストロークの人なんですだからもうあのこれ必死に完コピしましたよ、
はい、
大学時代よくやりました、これ。
やったんですね。
やったですよ。やった。最近はやってないですけどね、
はいはい、
ずっとこう制覇しながらやらないけど、
うん、
これすごい変態的なコードワークなんですよ、
はいはい、
だから今握力がちょっとねしんどい部分もあるんですけど
指が痛くなりますね、
でもまたやらなきゃいけませんね、これね。
そうですね、
まあ、
はい、
僕はそのエリック・クラプトンのアコースティックナンバーの名曲の一つだと思いますね、
はい、
そんな Easy Now でございました。
はい、
さて、まあ次の曲でございますけれども、
はい、
まあ、エリック・クラプトンといえばこれなんじゃないでしょうか、
はい、
まあ、特に1970年代のエリック・クラプトンで言えばもうこれに尽きるでしょう。
ほう、
もう大々名曲でございます、
はい、
ロックファン、全ロックファンのなんて言うんでしょう、まあ、全ロックファンがうなる、まあ、名曲だと言っても過言じゃないでしょうね、
うん、
ここまで言ったらわかるでしょうか。次はこの曲を言ってみたいと思います。1970年のアルバムレイラ&アザーアソーティッドラブソングスよりデルク&ザ・ドミノスでレイラ。はい、デルク&ザ・ドミノスでレイラお聞きいただきました。
はい、
素晴らしいですね。
うん、
なかなか最近このレイラをフルコーラスで聴くことでなくないですか。
ないです
ね。ないですね。7分ですから、車なんかで聴いててもなんか思わずなんか飛ばしてしまったんで、ね、まあ、あんまよくないんですが、今回久々にこうやってフルコーラスじっくり聴きましたけど、やっぱすごいですね。
すごい圧巻ですね。
そう、圧巻
です。圧巻ですよ。
その前半も後半もずっとなんか聴き入ってしまいますよね。ああ、これはすごい感動的ですね。
確かにね。
いや、素晴らしいな。
うん、
レイラはですね、
はい、
アメリカでシングルカットされ全米10位、1971年ね、
はい、
1972年にイギリスでシングルカットされて全英7位。
ほう、
思ったほどヒットしてないですね。
そうですね。
で1982年にまたイギリスでシングルカットされて4位ということなんですが、
はい、
まあまあ、こう数字以上にもう明らかにこの曲はもう名前が通ってますから、
知名度で言えばね、もう
そうで、エリック・クラプトンの代名詞ですからね、なのでもう今日はこれで終わりと言ってもいいかもしれませんけど
そうですね、
まだ20分ありますからいきますけれども
まだまだありますね、
いきますよ、
うん、
次はですね、まあ、この後ちょっとエリック・クラプトンはそのドラッグ中毒みたいなんでね、
はい、
もうボロボロになるんですけれども、しかし、また復活を遂げるわけでございます、うん、
はい、
1974年、
はい、
のアルバム、461オーシャンブールバードっていうね、まあ、名作があるんですが、
はい、
それで、大復活を遂げます、
はい、
でその中に収録されてシングルカットもされ全米1位を記録した、これまた名曲名演ですね、
はい、
そういった曲を次は聴いていただきましょう、
はい、
エリック・クラプトンで I Shot the Sheriff。
I Shot the Sheriff。
はい、エリック・クラプトンで I Shot the Sheriff をお聴きいただきました、
はい、
ボブ・マーレーの曲なんですけどもね、
はい、
まあ、ボブ・マーレーファンはどう思うのか分かりませんけど、うん、まあ、どうでしょう、オリジナルをこう凌駕してると思うんですよ
、はい、
この人そういうの多くて、
はい、
例えば、うん、ボブ・ディランの Knocking on Heaven's Door とかね、
はいはい、
あれも、まあ、もちろんボブ・ディランでもいいんですけども、
うん、
もう完全に自分のものにして、
うんうん、
でもうその角度変えてみたらもう超えてくるわけですよね、
原曲超え、
原曲超えをスッとしてくるんですよね がすごいんですよね。
すごいですね。
だからアレンジャーとしての才能とかね、うん、あとまあこの歌手としてね、
はい、
この人のボーカルって本当僕好きで、
うん、
理想のなんかボーカリストなんですけど、多分ね、はいはい、多くのロックシンガーはこの声に憧れたと思うんです、うん、はい、そのエリック・クラプトンのこのね歌声ね、はい、ちょっとハスキーで、
はい、
でまあ多分桑田佳祐なんかもそうでしょうね。
そうでしょうね。
もうとにかく素晴らしい、うん、でギターもうまいでしょ、はい、でまた悔しいことに男前なんですよ、うん、
顔もいいと。
そう、うん、もう何を、うん、どんな格好しても、
はい、
どんな年になっても、
はい、
どんな立ち方しても様になるというかね、
う
んうん、
そうですね、
まあもう本当にスーパースターですよね、
はい、
本当に素晴らしい、
うん、
まあそんなエリック・クラプトンなんですけれども、
はい、
この「アイシャット・ザ・シェリフ」をねリリースした1974年に、はい、日本に初来日したんですよね、武道館、うん、
はい、
そうでしょ。で、はい、そこからまあ今年がちょうど45年になるわけなんですけどもね、なんかこの74年のコンサートうちの親父行ったらしくてね、
はあはあ、
そのタリラリラリランをやってくれたということだけをなんかこう、うん、強調しておりましたけれども、まあもうね、うん、1974年ですからね。
いや、
昭和何年ですか。
僕ら生まれる前ですよ。
ですよね、うん、昭和昭和49年か
ですね、ですね、そうですそうです、
まあ、その時代、うん、まあ、エリック・クラプトンが来るからもう大騒ぎだったでしょうね、
うん、
ね、
うん、洋楽ファンの間では大騒ぎですね、
まあ、大騒ぎだったでしょうね、
うん、
ついに我々も行くわけですけれども、ね、
はいはいはい、
恥ずかしながらまだ1回もね、うん、エリック・クラプトンのコンサート私行ってなくて、
うん、
まあ、今回、初参戦と、
はいはい、
もうね、うん、クラブさんも年ですからいつまでこれ、うん、来てくれるか分からない。
いやそうですよ本当に。
もう今年は行かないかということで、うん、まあ、あのタリラリランをね多分やってくれると思うんでそれを聞いたわけですけどね、うん、4月18ですね参戦しますから、
うんうん、そうですよ、
あなたもね、
いや
本
当、いやそうです、楽しみで仕方がないですね。
またその報告をね、
うん、
この番組
したい
と思いますが、したいですね、
うん、はい、
じゃあ、お便りの方ね今週も行ってみましょうか。
はい、
グタメグタメさん、
はい、
先生、
はい、
何でしょうか、
はい、
先生はじめまして、新しい番組おめでとうございます。
ありがとうございます、
さて早速ですがエリック・クラプトンがやってきます。
はい、
いいですね、うん、クラプトンは来日が多いように思います。
はい、
うん、多いです、
うん、
新日なのでしょうか、
はあ、
無口そうですがコンサートでトークなどあるのでしょうか、教えてください。
あ、どうなんでしょうね、どうなんでしょう、
ないでしょ、トークはほとんど
なしですかね、
このエリック・クラプトンがねこのベラベラベラベラなんか、うん、今日はほんま皆さんどうのこうのなんか言ったらなんかちょっと冷めますよ、
キャラ的にね、
うん、やっぱこの人は渋く立っててくれるのが一番かっこいいと思うんで、うん、
あ、なるほどね、
まあ、寡黙に、うん、ね、どっちか言ったらなんかシャイな感じにしますでしょ、
うん、むしろね、
だからそうやってほしいしね、あんま喋らんといてほしい、
トークはちょっと期待しない方がいいと、はい、
で新日なのでしょうか、新日は思いますよ、22回来ないでしょ、まあ、
こんだけ来るってことはね、
まあ、その日本の、ね、お客さんはマナーがいいってよく言ってますし、
はいはいはいはい、
そのジョージ・ハリスンが日本で、ね、うん、その復帰コンサートをするときも、うんうん、まず、その復帰コンサートをとりあえずするときにまず日本でやると、
は
あ
は
あ、エリック・クラプトンが勧めたんです、あそこならその、うん、リハビリにちょうどいいと、
は
あはあ、まあ、客層がいいし、
はい、
ちゃんと音楽に集中してできるということをね、言ってたんでしょうね、
はい、
それぐらい日本を高く買ってますから、
はい、
でまたあの、まあ、多分そうだと思うんですがもうおもてなしがすごいんでしょうね、
あ、
もうね、もう海外の大スターが来たら、
うん、
もうそんだけもてなされたらここは楽園かと、
ね、それはね、悪い気がしますよね、
思うでしょう、
はい、
まあ、だからおもてなし我が国の文化のようになってますからね、
うん、
これも捨てたもんじゃございません、
ね、いや、よかったです本当に、
そんなわけで今年のエリック・クラプトン何をやってくれるかね、
うん、
今から楽しみでございますけれども、
そうですね、
また、
はい、
後日ね、この番組で報告させていただきたいと思いますので、うん、楽しみにしておいてやってください、はい、
そうですね、
それではお便りありがとうございました
。ありがとうございました、
はい、もうあっという間でございます、エリック・クラプトン特集前編、
はい、
次が、最後の曲となりますが、
はい、
まあ、1970年代のエリック・クラプトンの、まあ、バラードにおいては、まあ、この曲が最高傑作なんじゃないでしょうかね、
はい、
曲名先言います。ワンダフルトナイト。
1977
年のシングルでございます。
うん、
アルバムの方はスローハンドに収録、
うん、
チャートアクションはね、意外と地味なんですけどね。
はい、
全英81位。地味ですね。
地味ですね、非常に地味ですね。
はい、全米16位。
うん、
まあこれはまあ、
まあまあまあ。
ただね、日本で1位なんですよ。
ほう。びっくりしますね、それは。
確かに、大体、その、ロック好きの、
はい、
人これ、 なんか聞いてますよね、
うん、好きということが多いですね、
ですよね、
うん、
まあ、そんなエリック・クラプトンの代表する、ね、はい、バラード曲なんですけれども、
はい、
コンサートでもね、うん、よく、取り上げられて、うん、おそらく今回の、そのコンサートもしてくれるんじゃないかな、
ね、そうですね、やってほしいですね、ぜひ
多分日本で人気ということもその、
うん、本人もね知ってるでしょうから、
うん、やってくれると思うんですけども、うん、まあ、やってくれなくてもいいですけど、まあ、やっていただきたいかな、そんな感じでございます、
はい、
まあ、1970年代のね、はい、まあ、今回60年代70年代の特集ですので、うん、まあ、最後にぴったりの曲かなと思います、
はい、
最後はこれを聴いていただきましょう、
はい、
アルバムスローハンドよりエリック・クラプトンでワンダフルトゥナイト。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームなどからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけでエリック・クラプトン特集前編はこれにてお開きでございます。
はい、
次回はですね、
はい、
後編でございます、
はいはい、
1980年代以降、
うん、
現在に至るまでのエリック・クラプトンの、ね、楽曲を、はい、特集してみたいと思います。
そうですね、
90年代結構ヒット曲出ましたので、うんうんうん、近年の、クラプトンファンなんていう人にも多分、
そうですね、
楽しんでいただけるプログラムだと思いますので、ぜひ、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。
はい、
それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。